物理のじいちゃんもわからん Radio Experience ということで、今回初めて Radio Experience タイトルカバー画像についてる RX ですね、 RX をですね入れてみました。字っていうのがブログは、物理のじいちゃんもわからんデラックス、DX ですよね。別のサイトからこっちに移行してワードプレスに移行した時のでデラックスになったと。でじゃあラジオ、このラジオ配信は何にしようかって、何もないとなんかつまらないしちょっと面白くないんで、じゃあ RX ってどうか、CX とかカスタマーエクスペリエンス、あるいは DX、デジタルトランスフォーメーションとかいろいろありますよね。でいうのにのあやかってというかちょっと真似してみて、じゃあ RX、Radio Experience、仮面ライダーじゃないですよ、仮面ライダー RX じゃないですよ、グツイのじいちゃんもわからん Radio Experience 始まりましたということで、記念すべき第10回はですね、美味しいコーヒーの入れ方がわからんということで話してみたいと思います。遅れました。この放送はですね、私元エンジニアで現就労支援員のグツイがですね、わからんもんはわからん、知らんもんは知らんとはっきり言いましょうと。でその上で、少しずつ分かっていけばいい、そんなスタンスで、そのための知識や技術、ツール、考え方とかを、私の実体験を交えて共有する、説明、紹介するという放送です。すごく流暢に喋れたかと思ったら最後に若干噛んだというか、どもった苦痛でした。今日はですね、私いつもこのラジオ配信を夜に撮ってるんですけど、だいたい妻がお風呂に入ってる時間に、一人でこうゆっくりできるというかね、気分が落ち着くんで、MacBook で、寝室かなで撮ってるんですよね。ですけど最近この実はお風呂で撮ってるっていうか、お風呂の時間じゃないでゆっくり一人になれる時間がないっていうんで、ちょっと寝室だととか他のところだと結構ね生活音が入るんで、ここで撮ってます。水音とか跳ねる音がするのはご容赦ください。今日はですね、妻がお風呂入ってる間に時間あったんですけど、ちょっと副業をしてまして、もう疲れたんで、その時に撮るのは疲れたんでっていう副業してたのと、あと今お風呂で撮ってるんですね。で今日本当はもっと真面目な内容にしようかと思ったんですけど、第10回なんで、でもねもう疲れて副業でもういいやと思ってけど、何かしら皆さんのなんかねお役に立てるというか、楽しくなるようなコンテンツを届けたいということで、コーヒーの入れ方、何を隠そう私コーヒー歴20年、若干差は読みましたね、多分18年か17年ぐらいと思うんですけど、高校時代、下手したら中学ぐらいから簡単なものは飲んだかもしれないですけどね、ちゃんとドリップとかミルとかで引き出したのが多分高校っていうか高専でしたけどね、高専時代でしたね。だから18年ぐらいもう入れてますね。なんで、今日はそれぞれのインスタントというか、私ゴールドブレンドが好きなんでレギュラーソルブルコーヒーの美味しい入れ方っていうか、美味しく飲めるコツみたいなのと、あとドリップパック、ドリップバッグとも言いますけど、私語感的に言いやすいんでドリップパックって言ってます。袋個包装になってて破いてコップとかにマグカップとかにセットして入れるやつですね。とあと普通のって言ったらあれですけどペーパードリップですね。で時間があればフレンチプレスもちょっと紹介しようかな、美味しく入れる方法を紹介しようかなと思います。であんまり複雑なこと言ってもね皆さん分かんないと思うんで、そもそも器具持ってない人もいるかもしれない。もしこれを聞いて器具を買いたくなった人はですね、ぜひ私の、ブログサイト、Spotify で聞いてる方はちょっとこっちに飛べるか分かんないんですけど、グツイのグツイで検索したらね、ググったら多分グツイのじいちゃんもわからんデラックス DX が出てくるんで、それクリックしてみてください。コーヒーネタですとか、このポッドキャストの分類カテゴリーがあるんで、その投稿の部分を見てもらったら、この第10回のこのコーヒーの美味しい入れ方がわからんっていうのを作ってると思いますので、その中にリンクとかいろいろ情報載せておきます。じゃあまずはですね、 レギュラーソルブルコーヒーの、まあ、美味しい飲み方っていうことでですね、もうね、もうこれに関してはお湯とか分量とか、まあ、もうお好みで入れてください。お湯の厚さとかも、もう完全にそこはもうガン無視でいきましょうもう肝はですね、いつ開けても美味しいんですけど、ゴールドブレンド、ちなみにコクの深いブラックのなんかラベルというか、入れ物、瓶の容器にブラックの蓋がついてるコクの深いのものを飲みましたけど、十分美味しかったですね。しばらく茶色というか本当ゴールドないと飲んでないんですけどね、あれは乾燥剤を入れてください。開けたては当然美味しいんで、全然気にしなくていいんですけど、しばらく経ってきた時に、よくまあお菓子とか、まあ、それこそドリップパックのコーヒーとかの袋に入ってある乾燥剤を、レギュラーソルブルコーヒー、ゴールドブレンドの中に入れてください。それだけでいい香りが持ちますっていうか、途中から入れてもいい香り復活しますね、私の経験では。でいつまでも結構長いこと、いつまでもって言ったらあれだけど、結構長いことあれで一月以上ぐらい美味しく飲めるんじゃないですかね。もう開けた時の香りが全然違うみたいな、香ばしい香りが続くみたいな、そんな感じなんですね。まあ、加えて言えば、内蓋はですね、なんか中途半端に何て言うんですかね、こう剥がすぐらいなら、紙みたいな蓋あるじゃないですか、キャップ外してこうペペって、なんか本当に薄い紙の蓋巻くというか、あれを中途半端になんかビロビロ残すぐらいだったらもう全部取っ払っていいと思います。私は蓋っていうか、その紙の蓋の真ん中あたりをこう、まあ何でしょう、ナイフみたいなもんで切って、ちぎってこうペリッて取ってますね。で真ん中が重要で、なんでかっていうと、端っこの方はその樹脂のキャップの方のまあ、面が当たるようになってて、そこで密封してるんですよね。だからそこになんか中途半端にこうピラピラこうくっついたものがあると、空気漏れるんで、そこはそのなんていうんですか、パッキンみたいなのが当たるところはしっかり取るか、そのまま残しておくかしといてください、それがいいですね。はい、じゃあまずはレギュラーソリブルコーヒーは、コーヒー自体の前に、前グツイコーヒー、 YouTube でやってるグツイコーヒーの方でも紹介したんですけど、お湯で普通に溶かして飲むだけじゃなくて、ね、アイスクリームとかかけたり、まあ、他のなんか焼き菓子とか別にかけても美味しいとは思うんですけど、ね、アイスクリームが一番いいですね。バニラアイスとかね、でソフトクリームでもいいんですけど、まあアフォガード的な感じで、エスプレッソコーヒーかけるんじゃなくて、インスタントコーヒーのもう パウダーっていうか、粒子ザラザラのやつをそのままかけて食べるみたいな、うまいですよあれ、ぜひやってみてください。じゃあ次行きましょう。ドリップパックですね。ドリップパックのもうコツはですね、まあ結構厚めのお湯ですね、沸かしたてでもまあいいかもしれない。まああんま熱いと私猫舌なんでちょっとね、ちょっと冷ましますけど、まあ温度を言うのであれば90度以上、95度とかそんな感じ、多分まあまあ一回沸かしてちょっとポットに入れてちょっと蓋開けて置いとくみたいな、数分置いとくみたいな、それぐらいでいいと思うんですけど、でまあこれはね、もう鮮度ですね。要するにもうそのドリップパック自体が作られたのがすごい前だったりすると、もう完全に酸化しきってるんで、仮に中にその酸化防止剤とか入ってても、でかつもう銘柄選んでください。銘柄っていうか、その買うものを選んでください。私がおすすめするのは国太郎っていう、国太郎って漢字で書いてあるんですけど、国って難しい方の国だったかな、ちょっと忘れましたけど、それは普通にカントリーの国だったかな、国太郎、太郎が太いって、ローは多分よくわかんない、吉花郎とかのローだったっけ、もう国太郎、雅な名前ですよね、国太郎っていうメーカーかさんのアバンスコーヒーっていう、で大体ローソンのコーヒーコーナーに置いてありますね、緑と赤のパッケージ、まあ、これもブログの方に、ブログのポッドキャストのところにリンク貼っておきますけど、これがねうまいですよ、本当に一杯19円って信じられない安さ。だから1パックで20袋入っ 出て、だいたい400円かからないぐらい。うまいですよ、これ本当に。特に私は赤がおすすめ。香ばしさとコクがすごい。コクっていうのは、飲み込んだ後にもこう、その味がこう続いてるみたいな感じですね。その逆はキレって言って、こう、飲んだ後にスッとこう引いていくみたいなのを言うんですけど、多分クリアだとかそういう感じ。なんで、アバンスコーヒー、コクの深いスペシャルブレンドが赤で、キリマンジャロ、なんとかのキリマンジャロブレンドが緑だったと思うんですけど、まあ、どっちも美味しいんですけど、私は赤が好きですね。もうね、これ、まあ、とあるお店に紹介したぐらい美味しいんですよ、本当に。他のどのドリップパックと比べても、私が今まで飲んだ中ではもう抜群です。ぜひ飲んでみてください。で、まあ、ドリップパックのコツはですね、もしそういうブランドっていうか、そのものを選べないのであれば、味が薄いと思ったら最初にしっかり蒸らしてください。少量のお湯をマグカップにセットした後に、熱湯をポタポタって垂らして10秒20秒ぐらい待つと。でそこから一気にお湯は入れないこと、いっぱいいっぱいまで入れずに、まあ、半分ぐらいが味薄い時はですよ、普通に入れても問題なく、しっかり濃い味出てる、まあ、濃いのが好きな人はそうやって飲んだらいいんで、うん、味が薄いな、なんか入れても美味しく出ないな、なんか達水土佐弁ですけど、薄い味だなみたいなと思ったら、ちょっとゆっくり入れてみ、ゆっくりっていうのは少量の湯をちょびっと半分ぐらい、パックの紙のペーパーの中の半分ぐらい入れて、で全部落ちきる前にちょっとまだ入れてみたいな、まあまあその辺細かく気にしなくて、ともかくドボドボ入れないことですね。それが美味しさの秘訣だと思います。はい、次いきましょう。ペーパードリップですね。私はハリオの塩水系のドリッパーで、塩水のペーパーフィルター使ってるんですけど、これもまたブログのポッドキャストのところにリンク貼っとくかな。でこれはね、正直豆ですよね。まあ、いつも豆引いてるんで、豆の鮮度が高い、まあ、焙煎して、まあ、数日から1週間ぐらいだったらもうアロマドーム出まくりでモコモコって膨らんで美味しいんですけど、もうこれに関してはもうなんかね、もうこれもまあどうどう言えないのが基本なんですけど、まあ、あんまりこうなんていうんですか、いつも私妻と2杯分入れてるんですけど、まあ、それはまたグツイコーヒー YouTube の方でも見てもらったんですけど、500円玉ぐらいの大きさにこうお湯を注いでいくっていう、ハリオの塩水フィルターだったら、こう真ん中に、まあ、勝手に集まってというか、全部周りに染み込んだ分が真ん中にこう抽出されるっていう理屈らしいので、あんまりこう広げていなくても500円玉ぐらいのちょちょびっとにしなくてもいいか、そこは味の調節できるんですけどね。ゆっくり入れたら当然濃くなるし、早く入れたらサッと落ちるっていうのがハリオのフィルターの、まあ、調節できるというかいいところなんでね、まあ、他のフィルターだとこう特に一点式の穴、メリタだかカリタだかの一点式穴が1個しかないフィルターとかだと、まあ、どんなにやっても結構溜まるまで水が落ちないとか、あまり変わらない、お湯が落ちないとか変わらないっていうのがあるんで、まあ、その辺だけ気をつけてもらえたらいいですかね。コーヒーの粉の大きさについては、まあ、2ミリぐらいまで、もっと細く1ミリでもいいかなっていうぐらいですね。その辺は調節して、その豆によって、ね、いろいろ確かめてみるしかないのかなと、その人の好みを見つけてみるしかないのかなと思います。まあ、それで大体2人分で300ミリぐらい入れてますね。300ミリリットル、1人だったら150、1人分だったらですね、ちょっとそのなんていうんですか、その私が持ってるフィルターは3、4人前のフィルターなんで、でペーパーフィルターもそれぐらい、まあペーパーフィルターは 1人から2人用の使ってるのかな、まあ、だから1人分だけ入れると、それで1人分だけ入れるとちょっとなんだ、少なすぎてうまく入れられないかもしれないですね、うん、で3人以上とか入れるときは、2人だったら当然大体 20g ぐらい、コーヒーカップというか計量スプーンで10g 10g 入れて20とかにするんですけど、3人以上になると 杯数分入れると濃いんですよね、大体ね。で、例えば4人分入れるんだったら3倍 30g 強ぐらい入れて40とか入れなくてもいいと思います。まあ、その辺はちょっと感覚でやってみるのがいいかなと思います。この辺私もね、そんなに毎日毎日 3,4 人分も入れてるわけじゃないんで、ちょっとそれはまた機会があった時に試してみますけど、大体経験的にそんな感じですね。めっちゃ長くなってますかね。好きなこといっぱい喋ってるんで、もう知らん間にめちゃくちゃ長くなってる気がするんですけど、あ、画面が閉じてしまった。15分いってる。じゃあフレンチプレスはまたにしましょうかね。はい、また交互期待ってことで、コーヒーの話をまた聞きたい人向けにそのうちまた話します。じゃあ今日はですね、コーヒーの入れ方がわからんということで、レギュラーソルブルーコーヒー、インスタントじゃないけど、そういうのの美味しい入れ方と、ドリップパックの美味しい入れ方、飲み方と、ペーパードリップの、美味しい入れ方について紹介しました。もう完全に今回は趣味全開でしたね。というわけで、今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。